こんにちは、加藤泰三です。あなたの人生の物語を聞かせてください。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です。もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい。
最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます、
はい、独身です。
独身ですか。ずっと独身ですか、はい、それとも。
ずっと独身です。
あ、そうですか。今お一人で住んでるの？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あ、ですね。昔から人との関わり方について、苦手に思っています。で、いくつかあるんですけれども、人との距離の取り方が近くなってしまって、相手の方に誤解されたりすることがよくあって、そういうつもりじゃなかったのになと思って困ったりすることもありますし、友達ができにくかったりすることもあります。
人との距離っていうのは、会社行って同僚との関係とかそういう。
あ、そうです。言葉今回はその人に対してもそんなに変わってはいないんですけれども、気持ちの上で特に上司とかはもともと気持ちの距離も離れているのであれなんですけれども、同僚の方とかだと敬語で喋っていたとしても、なんか私の方から気持ちがなんか自分と同一化みたいな感じにしてしまってて、で相手の人にちょっと負担に思われたりすることがあるのかなとちょっと後で見返して思うことがあります。
それと、あなたはむしろ普通の人よりも、人が自分のことをどう見てるか、どう評価するかっていうことを、ものすごく気にする方でしょ？
はい、気にする方です。
それでも、そこがずれてしまうということですか？
そうですね、はい。例えば男性の方とかですと、私が好意を持っているとよく誤解されたりすることもありますし、
要するに恋愛感情を持っているかのように誤解されるっていうことですか？
はいはい、そうですね。
で、それはいつ頃からですか？
あ、学生時代の時は特に気にはしていなかったですね。
学生時代はそうでもなかったの？
はい。社会人になって友達ができにくいなとか、どういう理由かなとか自分で振り返った時に、そういう距離のこととかもあるのかなってちょっと思い出してきた感じ。
それであなた、人が自分のことをどう思ってるかっていうことをものすごく気にするから、普通の人よりも、自分はこういう人間だっていうことがよくわかんないんじゃないの？
あ、そうですね、はい、そうですね。
そうですよね、
はい、
人がこう見たら自分はこういう人間だっていう具合に、人の評価で自分っていうものが決まっちゃうんですよね、
はい、
で今も40代でですね、働き盛りだと思うんですけど、
はい、
自分を抑えて無理をして生きているってことはないんですか？
そこまで抑えてはなくて、むしろ自由に好きなように話すと、人が離れていってしまうというか、あまり好かれないようになってしまう感じですね。もっと若い時は本当に抑えてたんですけれども、自分を出すようになってきてから避けられたりするのを感じるように。
ということを話すと、やっぱりあれですか、小さい頃に親子関係で本当の自分がそのまま親に受け入れられてるっていう体験があまりないの？
そうですね、その通りです。
そこら辺が原点ですね。
はい、原点です。
で、今日のソフト相談っていうのは、
はい、
一口で言うと人との関わり合いがうまくいかないけれども、どうしたらよろしいですかっていうことですか？わかりました。今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。はい、
あのね、今お話を聞いていて、あなたのような方はたくさんいると思うんです。
はい。
で、その共通しているところは、相手を見ていない。
あ、
相手に関心があるんではなくって、自分に関心があるんですね。自分に嫌われたくないと考えてるんです。
はい。
でね、距離っておっしゃいますけれども、
はい、
一番大事なことは自分ってものを知ることなんですね、
はい、
あなたが今までうまくいってない人の中に、この人は私は好き、この人は普通、
はい、
ああこの人は苦手だわってありますよね、
はい、
それはあなたわかりますか？
あ、わかります。
その中で 好意を持った中でトラブル起きましたか、うまくいかないってのが。
それはあんまりないですね。
じゃあ消していきましょう。次に、はい、あ、この人普通だわ、なんでもないわって人には気まずい思いしたことあるの？
それは少ないですね。
それから苦手っていう人はどうですか？
苦手な人はうまくいかないです。
これ今もう見えていません？あなたがね、あ、はい、この人いい人だなとあなたが感じているものは、
はい、
あまり大きな問題を起こしてないでしょ。
はい。
あなたは人との距離が使えないってこと、使ってるんです、ちゃんと。苦手に多いんですよね。
はい。
それがあなたが見てないってことなんです。つまりですね、自分の距離っていうことは、はい、あなたがね、あ、はい、この人いい人だなと感じているものは、あなたが歩み寄ってるんです。
はい。
ただうまくいってるんです。はい。苦手の場合には、どうかして、相手ではなくって、自分が嫌われたくないと思う行為から始まってるからなんです。
はい。
だから、自分の世界観で、あの人がどう思うではなくって、私だったら、こういう言葉をかけたら、きっと、あの苦手の人も、こんな言葉で帰ってくるんじゃないかなと思ってる。
うん、は
い。そうすると帰ってこなかった時に、あなたは、ああ、嫌われたんだと思うんですね。
はい。
そうじゃないですか？
はい。
それは、相手の頃全然見てないんです。手探りで、苦手だと思った人には、私は嫌いだと思ってますよね。
はい。
だから、あなたの価値観で、あなたは嫌な言葉ありますよね。だから、相手も嫌だろうと思ってしまう。
はい。
だから、こう言ってくれたら私は嬉しいって言葉をあなたは苦手な人に言ってしまうんですね。
はい、
でとんでもない言葉が返ってきた。
はい、
そしたらあなたはね、思っていた反応がない時にあなたは落ち込むんです。
はい、
つまりこの本質は、はい、あなたは自分が嫌い。そして人もみんな嫌い。はい、でも最初に冒頭言いましたね、私が好きな人は、
はい、
うまくいってるって言ってましたよね。
はい、
好きだから。好きだから関心があるんです。
はい、
で、普通だっていう人は関心ないの。
はい、
だから、うまくいくときはなんかよく行くんですけども、
はい、
うまくいかないと誤解されちゃうんですね。
はい、
最も気をつけるのは誰でもやるんです。苦手な人なんです。苦手な人ほど嫌いってことが相手に分かっていけないですよね。
はい、
だから、それを見せ前としてお弁当に行ってしまうんですね。
あ、そうですね。
そうでしょ？だから、気を使うっていうのは相手が向いてない。そんなのに心でこう言ったら多分好かれるんじゃないかなって話す。と相手からあなたが求めていた言葉が返ってこないときにあなたは嫌われたと思うんです。
あ、そうですね。そういうところであります。
ね。これはあなたが相手を見てない。
はい、
今ね、頭の中に浮かんだ人いますよね。
はい、
あなたが苦手っていう人は、どんなタイプですか？
敵対心を持ってくる人とか。
敵対心ね。
はい、
敵対心っていうのは。
不愛想な人とか。
はい、不愛想。はい。全部自分に対してでしょ？違います？それ感情ですよ、あなた。
はい。
あのね、苦手ってのは、はい、感情を抜くにした相手の中の行動を見ることなんですよ。今、敵対心。もう喧嘩ですね、はい、これは。感情の。
はい。
不愛想。感情じゃないですか。
はい。
そうすると、あなた自身が、私はゼロの人間を100人演じていたのに、
はい、
それだけ努力したのに、
はい、
いい言葉を返ってこないときに、あなたは敵対心になるんです。こんなに努力してあなたと話してるのに、何言ってんのよって。
はい。
ということは、距離感がつかめない人は、結論です、はいはい。自分の感情のままに動いてるんです。
ああ、そうです。
そして、はい、敵対心、不愛想ってことは、あなた自身がすごい激しい感情を持ってるってことです。
はい、
でみんなが自分を見ろと。
はい。
はい、ね。私はね、あなたと会話をするときには、100の力で努力してるのよ。
はい。
この努力を、あなたはこうして帰ってくるのを許さないってやっちゃうんです。つまり距離感がないっていうのは、あなたがみんなダメ、ダメ、ダメって切ってるんですよ。わかりますか？
はい、わかります。
ってことをどうすればいいの？普通に、
はい。
挨拶をする。
あ、挨拶は、そうですね。はい、挨拶は。
必ず目を見る。
はい。
言われて、ちょっとね、じゃなくて、はい、わかりました。
はい。
それが普通の言葉なんですけど、不愛想な相手には非常にもったいぶって言いますよ。
は
い、結局、そうでしょ、ほら。
はい、
もうこのね、距離感を持ってない人の共通点はそうなんです、
はい。
でもあなたは素直ですね。
ありがとうございます。
素直。今言ったの分かりますよね。不愛想の時にはあなたも、やってあげてもいいわよっていうことを、
はい。
行動で示して言葉は、はーいって言うんです。
はい。そんな感じです。
そうでしょ？
はい。
それが原因です。何でもないことこれ。何でもないってのは、あなたが、
はい。
ちやほやしてほしいっていうのが根底にあるってことです。
そういうとこあります、確かに。
そうすると、仕事はちゃんとしてますか？
あ、はい、仕事はしています。
私はね、仕事を普通通りしてるんであって、
はい、
切れる仕事ではないと思ってますよ。
あ、そうですね。ちょっとぼーっとしてるところもあります。
でしょ？かわいいよね。まず、切れる仕事っていうのは、一日の仕事のルーティンはしっかりとやること。
はい。
一つね。
はい。
そして、これをやってくれますかっていうか、はいって目を見て言う。
はい。
たったこれだけで、
はい。
あなたは、あるがままの話し方で、
はい。
この苦手な人も変わってきますよ。
もうそうなんですか。
そうですよ。
例えば仕事で直接関わらないと、まあ、どういう気持ちで、
普通に、
はい。
あ、私は、みんなから承認欲求を求めているんだって。
はい。
挨拶だけが一番楽なんです。
はい。
騙されたと思って、はい、気持ちよく挨拶したときに、職場の人たち、はい、あ、何々さんって今日ご機嫌だねって言いますよ。
ああ。
そしたら、向こうからも歩み寄ってきます。はい、今日なんかいいことあったの？というと、あなたは、ツンってしちゃうんですよ。
はい。
何言ってんの？って
、はい。
求めて言いながら突っ張れるんです。それがあなたの性格なんです。はい、もうこれからね、自分がこれだけ悩むならば、はい、距離感は、自分が歩み寄るのは、挨拶をする。仕事をきちっとする。
は
い、それだけ、はい。そして、挨拶をした時ですね、向こうが、はい、あれ、今日いい顔してるね、とか、素敵だねって言った時に、うん、照れないで、はい、ありがとうって言うんですよ。
はい。
言えないでしょ、あなた。
そうです。
これが歩み寄りです。
歩み寄り。はい。
よろしいですか？何かありますか？
あ、私、そこまで深く自分のことを嫌いって思ってるっていうことに、ね、ちょっと驚きを。
でもね、すごく素直です。はい、今ね、はい、加藤先生帰りますから、伺ってみましょうね。は
い、いい話を伺いましたね。敵意って話がちょっと出ましたけどね。
はい。
あなたやっぱり敵意を持ってるっていうことは、基本的に不安なんでしょ？
あ、はい、不安もあります。
その基本的な不安を生んだ敵、はい、それはどっから出てると思います？
母との関わり方。
うん、そうですよね。母親との関係で、
はい、
これはもう本当に基本的な関係ですから、
はい、
母親固着というね。
はい。
だからあなた、人から自分は保護されてるっていう安心感、
はい、
そういうものっていうのはなかったんじゃないですか？
そうですね。なので他者にちょっと求めてしまったりするようなところもありました。
じゃあどうしたらいいかっていう問題が出てくるわけですよね、
はいはい、
だから自分の生まれてきた感情ね、
はい、
分離不安っていう言い方するんですけど言葉ではね、
はい
は
い、
それはあなたの宿命ですから。ちょっときついこと言っていい？
あ、はい、どうぞ。
あなたのお母さん、
はい、
子供好きじゃなかったんだよね。
あ、私のことが好きではないっていうことで。
いや、あなたのことが好きじゃないっていうんではないんですよ。
あ、違うんですか？
母性じゃないんですよ。
あ、母性がない。
うん、だから母性欠如の家庭で育っちゃってるんですよ。
あ、はい。
で、そのことを嘆いていてもどうしようもないでしょ。
あ、そうですね。
だからその自分は母性欠如の家庭で育ったというその運命を受け入れることであなたの人生が開けてくるんです、
はい、
そうすると今度素晴らしい人との出会いっていうのは次々に出てきますから、
はい、
で、人との関係で敵意が強に来て不安が生きていたのがそうではなくて人を信じられるようになって安心感というもので生きていかれますから。
はい。
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい。どうもありがとうございました。
不幸を受け入れる。そのことによって自分がすることが見えてくる。デイビッド・シーベリー。